愛媛大学研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は理工学研究家田中俊郎教授にこれまで取り組んでこられた磁石に関する研究などについて伺います。
田中先生が学生の時に工学部を選んだ理由というのがちょっと印象的といいますか、思春期の共感も得るといいますか
高校の時にやっぱりちょっと問題児だったんでしょうね、あんまり友達と話すのが好きじゃなくて、人と話をするのが非常に苦手だったんですよ。ですから私工学部の内容をよく知らなかったんですけど、機械を使えばいいだろう、一番人と話をしなくていいだろうと思ったのが工学部だったので、工学部を選んだと。非常に不純な動機です。
いや私もでも中学校時代はですね、もうほとんど喋れなくて、今でこそ喋る仕事に就いてますけど、あの時代はなかなかうまく自分の気持ちを伝えたり、相手の話をうまく聞けない時代だったなと思うので、なんとなく
わかります。
でももともと工学部に進むということは物理ですとかそういったものがお好きだったんですか？
ものづくりというか、もの壊し、
壊す方
が大好きでした。
壊すっていうのは、
あの壊して組み立てるんですけど、組み立てられないですね壊しっぱなし。物理は大嫌いでした。
大嫌いだった、なのに何か、私もこう言っちゃなんですけど、もう科学というかもう理科全般苦手だったんです、でも物理の試験で一問だけ問題が解けた時があったんです、その時に、これ私が嫌うほど難しくなかったのかもしれないって思ったのが、ちょっと時期が遅かったので残念なんですけど、先生もそんな。
そうですね、私あの浪人をしたんですけども、予備校に行って、物体の衝突の問題って、2つの物体が動いていてぶつかりますよっていう問題があって、衝突するっていうのはどういう現象なのかっていうことを考えさせるような問題だったんですね、でそれを解いた時に初めて分かったと思いました。
何か原理原則みたいなものが、
こういうふうに考えればいいんだっていうことが分かって、考え方が分かったんですね。
本当偶然かもしれないですけど、その一問に出会ったことで、ガラッとまた変わりました。それから大学、東北大学の工学部に進まれるわけですけれども、どういった研究をされてきたんですか？
専門科目といいますかね、専門でいうと磁性材料という領域なんですけども、磁性材料というのは簡単に言えば、あの磁石、皆さんどこにもある磁石、その磁石につく、ピタッとこうくっつくもの、そういうものを使った材料のことなんですね、その分野であのずっと研究をしてきました。
実際身の回りにそれを使っているものってたくさんありますよね。
あります、あります。まずハードディスクとか、電気自動車、ハイブリッドのモーター、あの中にも入ってますね、それからあの、車のウィンドウ、電動ウィンドウですよね、あれ上げ下げするのモーターですから、
モーターを使ってるものにはもう磁石が、
冷蔵庫の中にもみんな入ってます。磁石というか磁性材料ですね、
どこに行ってもありますね、もう外に、
どこに行ってもあります。それからあの、銀行のキャッシュカードの裏に黒い帯、あそこ、だからあそこに磁石をつけたら使えなくなります。
よくあのカードなどでもちょっとこれあの読み取りにくくなりましたとか言われますが、あそこが、
あそこです、ダメになったんです、
傷んじゃうから、なるほど。身近なところでちょっと便利になってきたなって感じるものには、その磁性材料が使われていたり、
使ってますね、
するわけですね、先生がその研究を始められた頃というのは、録音テープなどへの録音っていうのも主に研究してらっしゃったじゃないですか、
あのカセットテープの頃ですね、それからビデオでいうと、もう多分ご存じないと思いますけど、8ミリビデオっていうのが出た頃ですね、記録する部分を小さくしていくためには、どんどんこう密度、記録するあの密度を上げていかなきゃいけない、で同じ量を小さな体積のところに記録していくために、あの記録密度を上げるんですけど、そのためにはあの磁性というその磁石の性質をどんどん良くしていかなきゃいけないんですね、だからそのための記録される側と、それから記録するためのヘッドっていうのがあるんですけど、両方の性質を上げていかなきゃいけない、でそういう研究をしてました。
私も入社した時はカセットテープだったんですけれども、
あ、そうですか。
そのちょっと前までは オープンリールで、はいはい、もうテープむき出しの
ですよね、
はい、があって、それももうデッキごと重いし、うんうん、それが、まあ、カセットテープになってちょっと軽くなって、うん、はい、もうあっという間ですよ。私が入社してから本当にこう時代の流れを見てきたように、はい、カセットテープがあったかと思ったら DAT、はい、ダットっていうものがあったり、はい、あの MD があったり、
は
い、
もうどんどんもうあの消えてきましたよね出ては消え出ては消え、
もう1年経つごとに変化してきましたね、はい。でもその私たちがオープンテープを使ってた頃はヘッド、録音ヘッドと消去ヘッドがあって、うん、それがむき出して見えてたので、はいはい、あ、ここで今録音してるんだなっていうのは分かって、
だからこうよくわかるでしょ、
よくわかりました、
うん、だからその方がいいと思うんですよねあの今わからなくなっちゃってるから、はい、学生さんも何やってるかわからない、あ、要するあのいわゆるブラックボックス、仕組みもわからない、はい、中身もわからない、
中で何が起こってるか見えない、
はい、小人さんがいるかもしれな い, い
うそうですね。
でもそれが昔は全部わかってたので、はい、原理が分かりやすいなってんじゃないかなと思いますけど、だから今、うん、全然もう分からないですよね。
ただ見えるんですけど、うん、私などはもうそのまま受け入れちゃうので、うん、ここで録音してるは分かっても、うん、どうやって録音してるのか、うん、何が起こってこの音声が録音されるのかまでは追求しなかったんですね、
う
ん、
惜しかったですね。
惜しかったでも今の時代にも先生が研究してらっしゃったことはつながってるわけでしょ。
そうですね、今はあのハードディスク、
はい、
あの小さいパソコンの中に入っている、あるいはそのビデオカメラの中に入っているような、非常に小さくなってきてるんですけど、そのハードディスクの材料、
はい、
記録用の材料と書き込み用のヘッドの材料にはそのままつながってますね。
ここで愛媛大学からのお知らせです。現在愛媛大学ミュージアムでは目で見て触れて感じる聴覚障害児のミングルアート展覧会が開かれています。松山ろう学校で学んでいる聴覚に障害のある子どもたちの教育活動をご紹介、水彩画、アクリル画、立体造形などおよそ30点を展示しています。午前10時から午後4時30分まで、来月11月2日日曜日までの開催です。火曜日は休館日となっていますのでお気をつけください。それでは引き続き田中先生にお話を伺います。
でもその材料の性質を知るための研究っていうのもされるわけですよね、
う
ん
う
ん、
はいはい、私が学生の時には単結晶、はい、金属の単結晶っていうのを作って、はい、磁気縫製って言って、その磁性材料の性質のいろんな性質があるんですけど、そのうちの一つなんですけど、はい、その磁気縫製という小さな棒磁石がどっちの方向を向きやすいかっていう研究をずっとやってました、
うん、磁性を持ってる金属っていうのも、うんうん、限られてるんですか、はい、
合金とかね、いろいろ混ぜ物するとまたいろいろあるんですけど、はい、純粋な金属では鉄とニッケルとコバルトというこの3つの金属しかないんです。
もっとあるのかと思いました。
いやいや、なかなかないんですよ。
でその鉄とコバルトとニッケルでもそれぞれまた性質が違う、うん、
性質が違いますね。鉄というのはどこにもありますよね、はいはい、で、まあ、純粋の鉄というのはあのその棒磁石、小さな磁石、棒磁石の集まりだというお話ししましたけど、はい、その棒磁石が非常に強いんですよ、
はい、
だからあのたくさんこう磁場が出るというのが鉄なんですね、
はい、
でニッケルはそれが小さい、
ほう
で比較的こうおとなしい、
おとなしい、
おとなしいん
です金属がおとなしい
おとなしいんですでコバルトというのは、はい、それほど小さくはないんですけども、はい、鉄が一番大きくて、でその次はコバルトで、はい、ニッケルという順番なんですけど、そのコバルトの方はその棒磁石が金属の中でいろんな方向を向くんですけど、
はい、
その向きやすい方向というのがあります、
はい、
でその向きやすい方向から他の方向に変えなさい、変えるためには外から磁場をかければ変わるんですけど、そのコバルトというのはなかなかそのいくら磁場をかけてもその方向が変わってくれない、
はあ、
頑固ものなんです
よ。頑固ですね、
はい、あの鉄というのは磁石自体は大きいんだけども、はい、ちょっと磁場をかければこう回ってくれる。でニッケルは逆にその磁石はちっちゃいんです、
はい、
だけどすぐあちこち向いてくれる、
はい、それぞれ違う。
そうなんです。だから 3つともこうあの特徴がありますね。
じゃあ弱いところと強いところと強いところを組み合わせるとまたそれに
もっと強くなる、
うんうん、あのいい使い道があるような金属になるし、はいはい、なるそのあっちこっち向くような性質を利用することもできる、
はいはいはい、だからあの使いたい場所、
はい、
あれ使いたい性質をあのこんなのが欲しいって言った時にはじゃあこれとこれを混ぜてこういうふうにっていうことをやるんですけど、
はい、
あの大抵は 思ったようにはいきませんね。
探検書を作るのでさえ難しい。
難しいですね。作り方は大体分かってるんですけども、はい、その何ヶ月間毎日毎日作ってもできなかったりね。簡単なのは一晩でできるやつもあるし、
はい、
もういろいろ本当に大変ですね。で、大体簡単にできるやつはあんまり面白くないんです、研究としては。
そうですね、
はい、もうすでにやってるとかもあんまり面白くなくて、はい、難しくてできないものを作ってチャレンジしてできると研究としては面白い。
そうですね、
は
い、そして先生いろいろその他の研究も終わりなんですけれども、はい、さっきもヘッドのお話をしましたけれども、はいはい、記録部分の金属の開発なども、
はい、記録される方です。
記録される方
ですね、
はい、
あそこは金属というよりは今普通今までの場合は大体酸化物鉄サビが基本です。だから録音テープをご覧になったことがある方は分かると思いますけど、色が赤茶色だったり
赤茶色かった、
黒かったり
裏と表と
色が違って、
はい、
だからあれはそのサビの色なんですよ。
どうしてサビなんですか？サビってあんまりいいイメージがないじゃないですか。使えないものぐらいのイメージなんですけど、うん、なんだ、
嫌われ者ですよね。
嫌われ者ですよ、
うん、嫌われ者っていうのは役に立つんですよ。
うわーいいなそれ。
どんどんどんどんそういうその記録をするときにですね、例えば音声だったら音声の電気信号ってのありますよね、
はい、
でそれはある周波数の電気信号なんですけども、周波数が高くなれば高くなるほど金属を使いますと金属の中に電気が流れちゃうんですね、
はい、
で流れちゃうから磁場が発生しなくなってしまう。だから記録ができなくなっちゃうんです。だから電気を流さないものが欲しいんです、
はい、
と金属はもうね、ご存知のように電気よく流すから、
はい、
それはもう使えない。酸化物サビだと電気を流さないですよね。だからサビを使う。
へー、電気流さない。
流さない、
そこを利用する、
はい、
うわ、
普通はもう捨てちゃうもんですよね。
うわ、一個一個の現象をよく考えてればここに至ったのに。
そうですよ。
ね、本当になぜサビなのかとかどうして録音できるのかとか、うん、元は単純なんですよね。
単純です。単純というかその複雑なことは人間はなかなか考えられないから、
はい、
単純化して単純化して単純化していくっていうのが考え方ですよね。
先生がその予備校時代に出会った問題っていうのも単純化したことで、
そうですね、
パッと何かが開けた、は
い、だからよく文化系のね、大学生もそうですけど理科が嫌いだとか、数学が嫌いだとかって、
はい、
だから文系に来ましたって、ね、おっしゃるんだけど、逆に文系の方が私は難しいんじゃないか。
そうかもしれない。答えは一つじゃないということがよくあります、
は
い、
工学系も答えは一つじゃないんですよ、
はい、
答えなんかないんですけども、
はい、
でもまだ考えるその考える筋道っていうのがあるんですけども、はい、文学作品なんてどうやって解釈するのか私には分かりません。
そうですね、
はい、理系っていうのは難しいんじゃなくて、
はい、
実は簡単なんですよと私は思ってますけど。
ちょっと今目から鱗が。いや、もう少しこう考え方も本当にこういろんな角度からっていう捉え方もありますけれども、もっとこう単純にその本質を見るっていうことが何かもっとできるんじゃないかなっていうような思いになりまして、うんうん、このお考え先生来週も聞かせていただいてよろしいでしょうか、
はいはい、
よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も理工学研究家田中俊郎教授にお話を伺います。お楽しみに。